さて本日は赤レンガロードにて開催をされております、安孫子哲夫ネオンアート展に、来ております。ここ場所はですね、赤レンガパークの大きな駐車場のあるところ、お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。自衛隊の艦艇もの近くに見えております。そして本日は大変寒空の中ではあるんですけれども、少し寒さが和らいでおります。ただ海風が大変吹いておりますので、少しちょっと寒く感じられるところもありますが、実はちょうど私が今立っているところというのは、その左側に自衛隊の艦艇を望むことができ、そして右を見渡すとですね、ここネオンアート展、まさに展示場のような屋内ではなく屋外、まさに赤レンガ倉庫群がそびえ立つこのまっすぐの赤レンガロードの左側にですね、いくつものネオンアートが輝いています。今真っ暗というよりは少し薄暗くなってきた頃ですので、ちょうどネオンアートの光もくっきりと見えるんですけれども、これから近くに行って見てみようと思うんですが、一つ一つの作品もしっかり見れそうな気がしますので、これから本日はですね、素敵な方をお迎えしておりますので、ご一緒にこちらのネオンアート音声でお楽しみいただきたいと思います。さあ今日お越しいただいているのはですね、まさにこのネオンアートの作品を手掛けられましたネオンアーティスト安孫子哲夫さん、お越しいただいております。安孫子さん、
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前置きがすっかり長くなりました。
いえ、とんでもないです。
はい、今ここから見える、はい、一つ一つの作品は今詳しく見えないんですけれども、はい、今いかがですか、このまっすぐ伸びた赤レンガロード、そして赤レンガ倉庫群にいくつも安孫子さんの作品が見えておりますが。
そうですね、ありがとうございます。やっぱりね、両方ともノスタルジックな感じのね、
はい、
ネオンの光もやっぱし、昭和に一世を風靡して、今ちょっと見なくなってきた光ですし、で、目的を変えて今、ネオンのアートっていう形で、ネオンの光を、なんか僕は作らせていただいてるんですけれども、で、赤レンガ倉庫もなんか昔は、はい、なんか軍需倉庫でしたっけ、
そうですね、
はい、が、今こういう文化を発信するような場所に変わってて、
そうですね、
はい、だからその2つがね、なんかこうやっぱりまた新しいノスタルジックな感じを醸し出してくれてるのかなって思って、
そうですね、はい、一見、まあ古いものというとちょっと簡単に聞こえてしまうんですけれども、うん、はい、まあ、一時期大変こう活躍をして、そして今姿形を変えて、うん、また新たに私たちに訴えかけてきている、そんなエネルギーをこれから感じつつ、はい、このネオンアート展、安孫子さんと一緒に、はい、見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくです。
いや、ここから見るのもいいですけどね、まず最初に見えてきました、
はい、一番初めの作品ですね、
はい、
紫とグリーンと、
紫とグリーン、
はい、で、まあ、グリーンベースに作ってるんですけど、
はい、
あれはネオンフォレストの一部で、
はい、
まあ、
ネオンフォレスト、
うん、ネオンの森ですね、
ネオンの森、
うん、でパートオブフォレストっていうタイトルなんですけど、この一つの作品は、
はい、
なんかいつも散歩とかしててね、こうみんなが一緒に花が咲いてる場所があるんですけども、はい、なんか知らんけど種が横に飛んで一個だけポツッと咲いてるような、
あ、いますね、
はい、そういうようなものをイメージして作った作品で、もともとネオンフォレストっていうのは、はい、ネオンの森、僕森の中入ったりするのが好きで、
森ですか、
はい、結構朝散歩行ったりしていろいろ写真撮ったりしてるんですけど、
はい、
いろんな、なんていうのかな、森の中ではエネルギーがね、こう生のエネルギーもあれも死のエネルギーもあるじゃないですか。
本当ですね、
突然なんか襲われて死んでしまう小動物もいればみたいな、そういうのがなんかすごい興味があってね、
はい、
一時期森の中にこう入りたいなって言って写真を撮り始めて、そこからね、今いろんなネオンフォレストっていうタイトルで小さい作品がどんどんどんどん増えて増殖してる最中なんです。
増殖、
はい、そのうちの一つです。
わ、今ちょうどそのパートオブフォレスト作品の前に来ております。グリーンベースに先ほど紫とおっしゃいましたが、少しピンクのような紫色が、
あ、そうですね、はい、でも一応表示はパープルですね。
あ、なるほど。その光の名前としては、そもそもこのネオンのいろんな色っていうのはどんな風にこれつけられてるんですか。
ネオン管っていうのは、
はい、
透明のガラス管に、ネオンガスを入れたら赤く光るんですよ、
はい、
まあ、電気をかけるんですけどもね、
はい、
でそのネオン ンっていうのは空気中のなんかに含まれてる、まあ、NE やったっけ、化学記号
ですかね、
なんかあんま覚えてへんけどその、それで赤く発色すると、はい、で透明の管に今度アルゴンガス、これも空気中の中に含まれてるガスなんですけど、
アルゴンガス、
はい、それを注入して、封じ込めて、電気を通してやるとブルーに光ると。
こちらはブルーですか、
はい、で基本的にこの、赤が発見されてブルーも使われるようになって、その後缶に色が塗られるようになってね、
ああなるほど、
うん、蛍光灯のように缶の中に、蛍光の線量が吹き付けてある感じ でまたガラスを作る段階でね、生地の段階で色をつけたガラス缶もあると、はい、だからその色のついたものに、ネオンガスを入れるかアルゴンガスを入れるかで色が変わったりするんで、すごいこう、ガスの種類と缶の種類、それをこう掛け合わせて、でいろいろ色を出すっていう感じですね。
それで何色ぐらい大体、
今も本当にね、製造中止になってる、まあ、今ネオンって本当に、LED がね出てきて、で、LED とかは生活空間の中に入ってる光なんですけども、
はい、
ネオンはほら輝度が高い、絵が描けるっていう理由で屋外広告が多いじゃないですか、
はい、
で屋外広告が今度 LED に変わったんで、ネオンがどんどんどんどんなくなって、何色光るかっていうのがちょっと分かんないんですけど、25年30年ぐらい前、僕が学校を卒業した時には大体300色ぐらいでしたね、はい、
それだけいろいろな色が出せる、はい、ということなんですね。
出せましたけど、今はちょっと分かんないです。
わかりました。今回そのグリーンが、ね、はい、多いっておっしゃってましたけれども、はい、このパープルにされた何かこう理由とかってあるんですか？
いや、なんもないですね。ただ、中でいろいろ自分が写真撮る中でいろんなフォルムを自然から受け取って、はい、その時感じた色っていうのがあって、
はい、
それでパープルとグリーンになって、まあまあ、グリーンとブルーベースでネオンフォレストは作ってるんですけども、そこにポイントでいろんな色が、例えば花のようにね、ちょっと近く、はい、で、冬なんかやったら紅葉するから、結構ね冬ってなんか暗い感じなんですけど、はい、植物を見ると結構カラフルなのが多いんですよね、はい、枯れてきて黄色になったり赤になったり、で冬の中でも花が咲いてたり、その花がまた特殊な色してたりとか、結構なんか面白いんですよ。だから
それは意外でした。
うん、冬のくせにカラフルです
本当ですね。今日もとっても寒いですけれどもね、こうこうとこう華やかに、
はい、ネオンは
ね、
はい、からさせていただいてます。
このパートオブフォレストも、アビコさんがたくさん作られているそのネオンフォレストという作品の中の一つとして今日は、
そうですね、
来てくださった、
それは鉄壁の扉に一つだけ置いてるんですけど、
はい、
この、倉庫と倉庫の間ですね、
はい、
ここにある芝生の空間は、もうこれはもうネオンフォレストまんまですね、はい、これはね、いつやったかな、ネオンフォレストを作り始めたんが、ちょっと覚えてないんですけど、もう本当に、福井県の方の、
はい、
なんか、売り割りの滝とかご存知です？
あ、はい、わかります。
あの辺へ行った時に、うわ、ここら辺自然すごいなと思い出して、いろんな自然のところに車で行くようになって、写真撮り出して、その頃からですね、作り出したのは。
その森、まあ、
うん、だからリーフをモチーフにして、
ああ確かに、
はい、でいろいろ作り始めて、いろんなところで本当にネオンのフォレストは飾らせていただいてます。はい、
先ほどのねパートオブフォレストは、はい、その鉄の扉の前にこう鉄の扉を背景にして作品が展示されてましたけれども、うん、今度はね阿部子さんおっしゃったように赤レンガ倉庫と倉庫の間の芝の上にですね、はい、本当にこう森という感じで、今ちょっと暗さがだんだん暗くなってきたので、
うん、
こうボワーっとこう浮かび上がる、
そうですね、だからなんか僕としては、こういうイメージのものをこう、
はい、
もっと広いところでこう飾ってて、だんだんだんだんこう毎日のように散歩行ったりこう自然の中入っていくと、また自分の中でこんなフォルムを使いたいとか、はい、こんな風にしたいとかいうアイデアがどんどん出てくるんで、それで増殖していってるんですよ。
置いてらっしゃる位置とかいうのもやっぱり絶妙に考えられてるんですかね。ちょうど私たちが今見ていて、はい、奥行きからちょうど真ん中あたりに置いてあるんですけれども、
そうやね、一応考えてますけどね、でも自分の気持ちよい
気持ちいい、
気持ちいいなって思う。やっぱね、そういう場所に置いてるんで、だからまあ見てくださる方が同じ感覚やったら気持ちいいなと思ってもらえると思うし、
はい、
まあ皆さんいろんな意見があるんで、もっと前の方がええぞとか後ろの方がええぞとか言う人もいるやろうけども、そんな風に空間を作るためのなんか、はい、作品の、シリーズですね、ネオンフォレストっていうのは。
そうですね、このネオンフォレストってその作品だけが際立っているというよりは、その作品を通してこの周りがなんか世界観が変わってるっていうんでしょうか。
ここだけ ね、
ね、うん、
それはまあ狙い通りです。
あ、よかったです。あと先ほどのパートフォレストは色が2色でしたけれども、はいはい、ね、ネオフォレストこうグリーンの濃淡でこう表情をつけてらっしゃる。
そうですね、間接照明を使うのが結構、はい、目には柔らかいかなと思って。
あ、
僕自身も柔らかい光が好きなんで、
ええ、
こう直接的な光よりこうフワーッとした光の方がね、
うん、
やっぱりフォレストっていうぐらいだから、
あ、
街中に森を作るんやから、ちょっとぐらいね、こうやっぱりゆっくりした感じがいいかなって思ってますね。
なるほど、はい、そんな風にお話をしてましたら、次3つ目の作品のところに来ました、
はい、
これ阿比子さん、これはノーウォーと書かれてるんですが、
はい、これはここのために作らせていただいた作品で。
そうですか、新作、はい、
新作です。ね、やっぱり元弾薬庫があるからね、
はい、
だから、
ね、
はい、だから、なんていうのかな、そこでこれはやっぱりメッセージとして発信していかなくてはいけないものだろうっていうのがあったんで、でこの作品は作ろうと思って。
なるほど、この赤レンガでのネオアート展をやるにあたって、
う
ん、
そうですね、
作られたという、
はい、で、まあ、これは後ろの鉄の扉ありますよね、
はい、
この扉にも光を与えたかったんで。
ああ、本当ですね、
うん、だからそれも含めてこれはちょっと後ろにも光が届くように、そういうの思いを込めて、こうね、戦争っていうのは、はい、まあ、家庭にもあるじゃないですか、夫婦喧嘩みたいな。
確かに
違ったエネルギー、それ2つがぶつかってできるんで、だからそれをね、上手に回避していかなくてはいけないっていうのも僕は思ってるんで、若い頃っていうのは自分自身言葉も知らなかったから、よく喧嘩になったこともあって、みんなとんがってるじゃないですか、肩に力入って。でもやっぱりそういう尖ったエネルギーを発信すると尖ったエネルギーが返ってくるし、丸いエネルギーを発信すると丸いのが返ってくるかなって思うんで、その辺を政治家の人たちがちょっとどういうふうに考えてるのかなってクエスチョンですけど。
そうですね、はい、まさに今こういう時代だからこそですね、
はい、ぜひなんかみんなで、そのラブ&ピースは考えたいことですね。
本当ですね、
はい、
これぜひね、皆さんにも直接見ていただきたいですね、
ぜひぜひ、
はい、この感じ。これまでのフォレストシリーズとはまた全然、
そうですね、ここから変えようと思ったのもあるんですけども、全体的に時の流れっていうタイトルにしたのは、
はい、
やっぱり時が流れて、そのさっき言ってたように、使用目的が変わって新しく生かされてる2つのコラボレーションなんですよね。弾薬庫とネオンのっていう風に考えてます。でここからはそのノーウォーの部分と、それから今次に見ていただくキーっていうのがあるんですけども、
はい、鍵のキーですね、
はい、これと、それからもう一つ向こうにある、ライトオンジャンクっていう、その3つの作品は、
はい、
しっかりとメッセージを発信させたいと思って作らせていただいた新作です。
ありがとうございます、
はい、
そうこう言ってるうちに、先ほどお話に出てきたキーという作品の前にたどり着きました、はい、これは阿比子さん、鍵が、
はい、刺さってるでしょ。
刺さってますね。
はい。これはね、僕がずっといろいろお仕事させていただいた中で、
はい、
父親の染め屋を継いだ時期が3年間あるんですけども、その時に、工場で使ってたいろんな鍵が出てきたんで、
はい、
これをなんとかこう、なんかの形で、使いたいと思ってて、で、こう、今ね、この年になると、いろんな今まで、どういったのか、苦しみじゃないけど、なんか壁みたいなものがね、あったじゃないですか。例えば、銀行でお金借りたいけど借りられへんとか、
リアル
に。リアル、一番リアルでしょ。
そうですね。
それをさ、だから自分なりに、どういう、自分なりの、こう、解決方法、キーがあるじゃないですか。 もう僕の場合は直接偉いさんにお会いしてお話しさせてもらったんですけど、はい、だからその辺のこうなんていうのこうやっぱり何もせずにいてたらあかんと、だからキーを見つけて自分だけのキーを見つけて、はい、こうそこの扉を開けばいいんちゃうっていうようなメッセージなんですけども、はい、し後ろの扉もこのキーで開けたいなっていう、
は
い、
あなるほど、この赤レンガの後ろのその扉とまたこの鍵と、
それでこれも後ろに光が欲しかったんですよ。
あ
だからブルーの光を後ろに入れさせていただいたっていう、だから本当に新しい作った3点はもう鉄壁のドアに光を当てたいっていうのがあって、
はい、
ちょっと届かんぐらいですけど、まあええ感じかなと思ってます。
いやなんかね喜んでるような気がしますね、この扉もね。あの鍵を、うん、あのたくさん本当にこのオブジェにも鍵が埋め込まれていて、はいはい、本当にそのたくさんあるいろんな選択肢の中から自分にぴったりの鍵を、ねうん、見つけるっていう、
うん、見つけるというか、まあ、多分ずっと思い込んでたら出てくると思うんですけどね、そういうのがね、
自分にとって
大切な、うん、あのまず自分が何か思わんことには何も出てこないと思うんで、だから何じっとしてたら、ね、あのダメだと思うんで、
そっか、はい、一歩踏み出さないとということですね。
そうですね、踏み出すとなんとかなるもんやなと僕は思ってますけどね、
ご体験からも。
いやいや、なんとかなってきたんで
勇気づけられます。
いやいや、とんでもないです、ね、
そういうあのコンセプトも、はい、お聞きいただきながら皆さんには作品も見ていただきたいなと思うわけなんですが、あ、またやってまいりましたね、森ですね。
はい、これは本当にあの森の中の、はい、で感じる時の流れっていうのを表現したんですけど、それの一部分を持ってきてるんです。ちょうど空間が小さかったので、これがちょうどフィットするかなと思って持ってこさせていただいたんですけど、本当はこれにね、付随して、はい、たくさんの作品が、点滅していて、で真ん中の作品だけが、はい、ちゃんと踏ん張ってるっていう。
あ、背が高い真ん中の、
はい、それは僕が95年ぐらいですかね、あもうちょっと後かな、2000年になってからかな、
はい、
に感じたことを表現させていただいて、
うん、
で春夏秋冬って変わる、こう点滅して色が変わるんですけども、その中でもやっぱり、ブレなくブレずに立ってたい、
はい、
凛としてたいっていう気持ちで作らせてもらったうちの一部分なんです。だから今回は点滅もしてないんで、
ブレずに、
はい、もうなんかそれがねやっぱりね、やっぱりお金とかなくなるとブレそうになるじゃないですか。
そうですね、いや本当に本当に
あのそれがね戦争の原因であったりするんですけども、でもやっぱりそこでブレずになんか入れたいなっていうのはすごい思うんで、昔作った作品ですこれは。だから
先ほどの森のところとはまた違って、
はい、
光の数というか明るさ自体は先ほどより暗いんですけど、うん、なんかそういう力強さみたいなのが感じられるのはやっぱりそういった思いのおかげなんでしょうか。
そうですね、この時結構ねほんまにきつかった時にですから、で本当に3ヶ月ぐらいもう何もせんかったらどうなるやろっていっぺん試しにやってみたら本当にお金がなくなってね大変なことになったんですけど、でもまあまあそういうのも含めてやっぱり何もしなかったら時は流れるだけやし、だから何にも得ることもないんで、だからその時に動くとやっぱしね、何か学ぶものがあるんで、で動くようになったかな。
一度立ち止まったからこそ動くことができた。
そうですね、ずっと動いてたんですけど、
はい、
その動き方がやっぱりどう言ったらいいのかな、若かったんですかね。
あ、
それがなんかちゃんと動けるようになったのがこの作品作ってからじゃないかなと僕は思うんですけど、
すごくなんだか勇気づけられる作品ですね。
僕も勇気づけられます。
力強いです。
そうですか。
その高校とした光ではないんですけれども、何かこう芯の強さというかエネルギー、うん、深いところでこうしっかり立ってる感じが、すごくします。
なんか、ね、この本当にきつい時期やったんでね、その時に自分が、まあ、いろんな時があって、その時にこうなんかやらなあかんって、じゃあこれを作ろうって言って、ね、これを作るためにお金を借りたという、
あ、
なんか思い出深いですね僕も。
本当ですね、
はい、
渾身の 新作品ですね。
そうですね。だからまあネオンフォレストとともにこの、作品も、
はい、
うん、まあ、一部ですね。ネオンフォレスト、時の流れインフォレストなんで、
はい、
で周りにやっぱりネオンフォレストがあってこれが中心にあるみたいなのが僕はいいかなと思ってるんで、まあ、機会があればまた大きいところで全部全てを、
はい、あ、見たいです、
はい、展開していきたいと思います。
ございます。次の作品の前に来たんですが、ここでちょっと一度アビコさんにですね、はい、そのアビコさんがこの作品を生み出す時の、はいはい、なんて言うんでしょう、そのエネルギーの、まあ、源であったりとか、
はい、
まあ、今までお聞きしてますといろんなご自身のご経験であったりとか、
はい、
思いとか、あと好きという感情であったりとか、
はい、
あとその生み出し方ですよね。そのどんな風に作品を先に何かこう例えば設計図を書くんだろうかとかね、私たちは想像してしまうんですが、
はいはい、いやいや僕は文章が先なんで、
文章、
はい、なんかね、ちょっとおかしいんですけど、
はい、
まず一番初めに、自分が何がやりたいか、
はい、
何を表現したいか、
で
何を思ってんのかっていうのがはっきりせんことには体が動かないと、はい、
ええ、
でそれをまず書き留めて、でそれから、ものを作っていくんですけれども、だから、工程が長いんですよ、
はい、
鉄の溶接して彫刻して、でネオン管を曲げて、でそれを配線してっていう風にこうやることが、こう工程が本当にいっぱいあるんで、
はい、
途中であれ、これでもええんちゃうのとか、こっちの方がええんちゃうんかって思ってしまうところがあるんですけども、その時に元に戻る場所がないと、
なるほど、
うん、とんでもないものになってしまうんで、でコンセプトっていうのをしっかりと書いて、それから作るようにしてますね。それないと本当にもうあとはね、コンセプトが出来上がった後はなんか修行のようですね。
修行、
はい、はい、もう夏の暑い中もう本当に、溶接してで火使ってるじゃないですか
、
でまた今度秋とか春はね、発表するシーズンなんですけど、
はい、
あんまり作らせてもらえないですよね。で冬とか夏に作るんで、冬は今度寒いんで、
う
ん、だから、
そう
ですね、うん、割となんか修行させられてる感はありますね。
なるほど、う
ん、まあまあ楽しんでますけどね。
そんな感じがします。阿部子さんの表情を見てますとね、作品のことを語っていただけるときは本当に楽しそうにお話しくださるので、
うん、いやもう楽しいです。ありがとうございますという感じです。
いやこちらこそ、ね、もうやっぱりコンセプトというのが最初にあって作られているということなんですが、
はい、
これまた新しい、これ新作ですよね。
そうです。で新作言ってもね、こういう感じのものっていうのは昔はよく作ったんですよ。
はい、ライトオブジャンク、はい
はい、だからどう言ったらいいのかな、何かね、その、まあ、お酒がよく飲んでた時期があるんですけど、
はい、
もう今はやめてるんですけど、でカウンターに座るとやっぱりその、バーテンダーの方が自分の飲んでる酒を、ラベルをこちらに向けて置いてくださるじゃないですか、でそのボトルっていうのは僕の話も聞いてるし、隣にいたカップル の恋話も聞いとるし、いろんな話を聞いてるわけじゃないですか。でもボトルがなくなってしまうと捨てられるわけで、その捨てられたものに光を当てようっていう作品を作り出したのが一番初めなんですよね。でこのジャンク、ライトオンジャンクもこういう、歯車とか、
はい、
いろんなものを溶接して、それに光を当ててるんですけれども、
はい、
これもやっぱし僕が昔乗ってたバイクのミッションであったり、それから
はい、こんなものが、
なんか工場が潰れた時のギアが残ってたり、残してたりとか、それをやっぱこういう形で、なんかね、これ自体ももうなくなったっていうか、すごいエネルギーを持ってたもんなんですけども、すごい働いてたもんなんですけども、それが捨てられるって、捨てられるんじゃなくて、そこに光を当てたらどうかっていうので、こういうのも作らせていただいて、まあ、
はい、
基本的にはその赤レンガも古いもの、歴史ある古いもので、どういう使い方するかって使い方によってすごく変わっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でね、やっぱりね、年って60歳まで必死になってみんな働いて定年退職になった次の人たち、
はい、
もうやっぱり何か違う形で生き返れるはずなんでね。
あ、
そういう人たちもね、ちょっとね、頑張ってほしいなって。俺はね、もう定年退職ないんでね、頑張るのしゃあないんですけどね、 あの周りでそういう人たちを見てたりもするんでね、なんか違う形で生かされ方っていうのはあると思うんで、そんなも含めてなんかいろんな思いがあってこの、 あのライツオンジャンプを作りましたね。
はい、あの本当に実際見てみるとですね、なんて言うんでしょうね、こういわゆる、まあ、言ってしまえば廃材というか、はい、まあ、あの、もう使わなくなった、まあ、もしかしたらガラクタと言われるような
もの。そうですね、ジャンクですからね。
ジャンク。それが、あの、すごくこう融合されて、それに光が当たって、うん、先ほどおっしゃったみたいに、いろんな意味でこう、これを見てまた勇気づけられる方がいらっしゃるのかなというのも、
はい、頑張ってほしいです。僕も頑張りますんで。
はい、本当、私も頑張ります。赤い光がまた印象的ですね。
ああ、はい。ちょっとね、赤はここではね、あんまり、あの、使ってなかったんで、
そうですね、
赤レンガに赤は合うかなっていうのもあって、で、あの、使いたかったんです。
これもね、皆さんぜひ実際に、あの、目で見ていただきたいです。もうこの、アビコさんが今おっしゃってたことを覚えて、ぜひ見ていただけたら、もう全然また作品の味わい方が違ってくると思います。
はい、ぜひそんな感じで見てください。
はい、ぜひ。あ、そしていよいよなんかね、終盤に近づいてまいりましたが、
はい、
今度は優しい光が
残
ってますね。
はい、これはもう本当にラブ&ピースのラブですよね。カルテットラブっていう、
うん、
本当にもうハートばっかりですよね。
本当ですね。もうすごく、女性も好きそうな。
はい、ちょっとエロチックな色ですけどね。
なんかね、色がね、
うん。あれなんですよ、ロッタラブっていう、たくさんの愛っていう、昔ニコレット・ラーソンという方が、そういう歌を歌ってたんですけど、
はい、
まあまあ、ちょっと意味は違うんですけどね。でも、そういういっぱい、さっきも言ってたみたいに、こう、戦争って、やっぱりそういうなんか、いろんな、こうエネルギー違うエネルギーがぶつかり合って起こるじゃないですか、
はい、
でそれっていうのをどういうみんなが受け止め方するのっていう、こう違うエネルギーを上手に受け止めたら、
はい、
こうね、こうラブの受け止め、ラブがある受け止め方をしていただきたいなと僕は思うんでね。だから、
うん、
僕も昔はとんがってましたけど、やっぱりそういうのがね、なんか年とともに分かってくるのか知らんけど、こうほんわっとした感じで、できればなと、生きていければあとちょっとですけどね。
先ほどのジャンク、うん、ジャンクオブ、
ライトオンジャンク
ですね。ライトオンジャンクの作品の感じと、うん、このカルテットオブラブ、
はい、
また全作風がね違うんですけれども、はい、でもこれ全部アビコさんの中に
あるもんですよね。だからね、いろんなシリーズがあるんですよ。ラブ&ピースシリーズと、
はい、
それからネオンフォレストシリーズと、それからエロチックシリーズと。
エロチックシリーズ、あ、それもまた気になりますね。
エロチックシリーズはここ今回持ってきてないんですけど、
残念。
いやいや、なんかね、夜の番組の、
はい、
セットとかにも使ってもらってましたね。おっぱいとかお尻とかで、ね、
そういうリアルな、はいはい、パーツが
パーツのそれもネオンで作るとまたちょっとね変わった感じになるんで、
本当ですね、うん、見切れますね。
はい、面白かったですけどね、あれはあれで、ね、今回は持ってきてません。
でも先ほどすごくその赤っていうビビッドな色味がすごく赤レンガにも合うなと思ったんですけど、こうして見てみるとこのカルテットオブラブの柔らかい水色とピンクに近いパープルですかね、
はい、
この柔らかい感じもなんだかすごくよく合いますね。
そうですね、あ、まあ、ネオンの光は赤レンガに合うんですよ、
うん、
多分僕はそう思います。
もう色に関係なく、
うん、
優しくて、そしてすごく柔らかいこのカルテットオブラブ。今までこうずっと赤レンガロード歩いてきて、倉庫群、3つの倉庫群の、を背景にですね、いくつか作品を見てきました。さあ、そしていよいよ3つ目の倉庫群の、今度初めて、1つの側面をずっと見てきたんですけれども、この出てきました、はい、最後にあれも時の流れ。
そうです、これは時の流れの、一部なんですけども、はい、先ほども申しましたように、 時の流れインフォレストの作品って本当にたくさんあるんですよね、そのうちの一部の作品をこっちに持ってこさせていただいたんですけども、
また違った味わいがありますね、
これはね、ここを見せていただいた時に、ここにはこれしかないやろっていうのは思ってたんですけど、これはね別にさっきも言ったみたいにいろんな人の魂の淵の一つなんですよ。でそれをここの前に置くことによって、まあ、人は来た時に、ウェルカム的に迎えてくれたらいいかなと。だから下にこう地べたを照らしているネオンってあるじゃないですか、あれっていうのはそういうこう魂を取り囲む感じをイメージして作ったもんなんで、で扉を違う光で照らしているっていう風に。
そうですよね、はい、先ほどまで扉に光が当たってない作品もありましたけれども、
これはもう確実に当てよう、
確実に、
はい、でこれはもうネオンの光じゃなくて電球の光を当てて、まだちょっと種類の違う光なんで、
そうですね、
はい、ネオンとは、それはそれでまた面白いから、特に赤レンガのこの両側にね、赤レンガそのものを照らしてくださってるオレンジ色の光があるんで ね、この光がまたこのグリーンとちょっとミスマッチというかマッチというかね、ちょっと分からへんけど、
面白いですね、ミスマッチでありマッチみたいな、
それを一番初めに思わせていただいたんで、それを飾らせていただいて、これを見てなんか、何って思っていただいて、次こう見ていただければ嬉しいなと思ったりしてたんですけどね。
本当ですね、
はい、アイキャッチ的にね、
はい、確かに私たち最初駐車場の方からずっと歩いてきたんですけれども、逆にですね、あちらの赤レンガパークの側から来た時に一番最初に飛び込んで撮るのはここですもんね。
そうですね、
なんだろうと、
なんだろうと思うと思いますよ、
はい、思います、
はい、
そして扉とこの作品とのこの一番なんていうんですかね、こう融合してますっていうのがこう伝わってくる作品なのかなと。ここ、ね、はい、なのでこちらから見ていただいても楽しめますし、はい、もちろんあちらの先ほど私たちが来た、
そうですね、カラハでも、はい、どちらにもなんか看板的なものを置いていただいててね、
はい、
でそこで、何やったっけ、あれ QR コードやったっけ、絵をつけていただいて、でそれでなんか撮っていただいたら僕が喋ってるんで、喋り、そのなんかそんな大した喋りじゃないですけど、なんかそれを聞きながら今喋ってることを思い出してもらいながら見てもらえればね、
嬉しいですよ ね、そうなんです、今阿比子さんおっしゃったようにこちらの赤レンガパーク側の入り口にも駐車場側の入り口にもですね、大きな看板が立てかけてありまして、そこに右下に QR コードがついております。これ読み取っていただくとですね、 FM 舞鶴の ページにつながります。そこに一つ一つの作品に対する阿比子さんの、まあ、思いであったりとか、今日話していただいたようなことも含めてなんですけれども、コンセプト一つ一つ作品ごとに音声が入っておりますので、そちらをねまたお聞きいただきながらご覧いただくとすごく味わい深いものもありますし、また今日改めてお話が聞けて、以前取材させていただいた時よりもなんかより深く作品のことを味わうことができました。
ありがとうございます。
で今回すでにまあ8日間経って、
はい、
まあ、阿比子さん自身実際に出来上がったものを見ていただいて、はい、そしてまたいろんな方からの反響もあったかと思うんですけれども、今ちょうどネオアート展中間ということで、うん、今阿比子さん自身がこの作品を通して感じていらっしゃること何かありましたら教えてください。
はい、ですね、一番初めにこう来た時に、
はい、
もうハマるのは分かってたんですけども、ただどういう形にしたらいいかっていうのでいろいろ、コンセプトを書かせていただいて、
はい、
それができた時点でなんかこう僕のイメージ通りのものになってるとは思うんです。ただどっちか言うともう少し、光が漏れるかなと思ってたんですけども、
漏れる、
うん、どうですかな、もっと大きく広がるかなと思ったんですけど、やっぱり赤レンガ倉庫の持つエネルギーが強いっていうか、それは感じましたね。だからやっぱりその、普通だったらもっとドワってこうネオンの光がもっと目立つんじゃないかと思ったんですけども、
はい、
まあいい具合につつましくこう収まってくれたなっていうのが僕の感想ですね。で他の友達の感想は、
はい、
もうお前こんなんハマるしかないやんけみたいな、ね、女性の方もうわすごいなこれ、なんかやっぱ赤レンガと、ネオンってやっぱりなんかこう、うん、昭和やなっていう。
そうですね、う
ん、やっぱり昭和のイメージをなんかこうするみたい、まあ本当に、狙った通りこうノスタルジックな感じが出たし、僕は良かったと思ってます。
本当にもうこの出会いは必然だろうというくらい、
うん、そうですね、
すごい、すごい、
うん、なんかあるかもしれませんね、それは。
そうですね。
でもなんか、うん、毎回なんかこうね、やるたんびにそれはすごい思うことで、なんか、逆にネオンの光が好きなとこは一トンのちゃうかなっていう気もしますけどね。
ああ、そこにやびこさんが。
連れて行かれてる感じはありますね。はい。
なるほど。
それはすごい感じます。なんか、まあ、去年なんかはタイルミュージアムでやらせていただいたんですけども、タイルも一世を風靡した素材ですし、でそこへなんかなんとなく引きずられていったとこ感もあるし、でこうやっぱりネオンって、
はい、
看板っていうイメージが強いんで、で僕はそれをこう避けたいから、こうちゃんとしたコンセプトで場所を選んでたつもりが、逆にもうネオンの方が勝手に選んでる感はありますね、はい、お寺とかそんなんも、
あ、
とんでもない話だったからね、昔20何年前ですかね、もう95年やから何年前です、
20年以上前
ですね。
そうですね、22、23年前ですかね、ね、
はい、その時になんか、お寺の庭に穴掘ってネオン管埋め込んでコンピューターでシミュレーション起こしてみたいな、そんな大掛かりなことをやらせていただいたじゃないですか。でそれがきっかけで、
はい、
ライトアップ、お寺のライトアップっていうのがバッと広がって、
そうですよね、
はい、でも逆に僕感じたのは、
はい、
そのネオンを持ち込んだことで怒られましたしね、全然知らん人から電話がかかってきて、お寺にネオンとは何事やとか言われたりしてたんで、なんやこれはとか思ってたんですけど、まあそれをやったために、なんか何でもええやないかみたいになったお寺もあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
もうな、僕はちゃんとコンセプト、宇宙の覗く隙間を探すっていう、そのお寺でのエネルギーをそこで何か感じたいと思ってやらせていただいてつもりやったんですけど、もうなんかわけのわからんライトアップが急に増えたんでね、そういう部分に関してはちょっとなんかやってしまったなっていう感はありますけど、でもやっぱりちゃんとね、そういうことをこう踏まえてみんなこうやっていってほしいなと思いますね、お寺ライトアップはね。何か意味がある方がやっぱり僕は好きですから。
そうですね、うん、なんかそういった意味でもまだまだ阿比古さんやネオンを待ってるそのエネルギースポットみたいなのがたくさんあるかもしれないですね。
あったかいところにしてください。今寒いです
しね。
やっぱりそういうところにね、いろんなところに引っ張っていってほしいですね。
ありがとうございます。阿比古さんの方から何かリスナーの皆さんに最後にいかがですか。
寒いですけど体に気をつけて。
本当ですね、
メリークリスマスです。はい。
こちらのネオンアート展はですね、もう本日で8日目を迎えておりますが、クリスマスの25日月曜日まで、開催をされております。赤レンガロードと呼ばれる赤レンガパークの駐車場から赤レンガパークへ向かうこの倉庫群のところをバックにネオンアート展開催されております。だいたい点灯がですね、日没、まあ、5時ぐらいから点灯がされておりますし、点灯されてない時に見ていただいても本当に作品一つ一ついろんな思いが込められていますので、ぜひ皆さんにね、この機会にしっかりと阿比古さんもおっしゃったように温かくして体に気をつけて、そうですね、これ大事ですね。私たちも今日すごく温かくしてきましたので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。阿比古さん、今日は寒い中たくさんお話しくださってありがとうございました。
こちらこそどうも。